小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は子供の成長を語る昔話をテーマにお送りしましたね。
そうなんだ。子供の問題ってね、やっぱり僕たちにとってとても大事だから。しかも昔話っていうのは、昔の人たちがいろいろ子育てをしながら子供の成長について観察したことをね、中に語り込んでるもんだから、僕は昔話としてたくさんのメッセージがあると思ってるんですね、でそれをなるべく知ってもらいたいと思うもんだから、こういう話するんですけどね、今日はね、グリム童話で怖がることを習いに出かけた若者の話っていうのがあるんですよ、でこれは笑い話なんですけどね、まあくだらないっちゃくだらない話なんだけど、僕はとても好きなもんだから聞いてもらいたいんだけど、こんな話なのね。ある家に、まあ子供が何人もいたんだけど、一人の男の子が怖いってことを知らないって言うんですね。でお話やなんか聞いて、兄弟が怖い怖いなんて言っても、僕には怖いっていうのはわからないっていうふうなことを言ってんです。で、父親がね、ある時その息子に怖がるってことを教えてやろうと思って、教会の管理人が来た時にですね、この子にその怖がることを教えてやってくれって言うんですね。で、ドイツの教会ってな、高い塔がありましてね、その上に鐘があるんですよ。で、夜9時だか10時になるとみんな寝ろっちゃけて鐘鳴らすわけね。今は時計仕掛けですけども、昔はちゃんと人間が上がってって鳴らしたわけ。で、その管理人がその役目があるわけですね。で、その管理人はその若者を預かってですね、じゃあこの塔に登って今夜その9時の鐘を鳴らしてこいっていうわけね。で、もちろん怖いんですよ。300段ぐらい階段登っていくわけだし、真っ暗だし。で、そう言いつけて、で、自分は先回りして上へ上がってね、で、白いシーツを体に巻いて窓辺に立ってんですね。で、その若者は階段をその何百段だか上がって、そこへ到達するわけ、一番上の鐘のとこ。すると窓際に白いものがぼーっと立ってたもんで、何者だって言うんです。で、返事がない。もう一回何者だって返事がない。で、俺がもう一回何者だと聞いて、返事をしなかったら突き落とすぞって言うんですね。で、それでも返事がなかったもんだから、本当に突き落としちゃうんですよ。で、初版本では、グリム童話の初版本では突き落とされて、その管理人死ぬことになってるんですけどね。まあ死ぬのはあんまりひどいと思ったんでしょうかね。第二版以降は変えてね、大怪我したになってるんですけどね。ちょっと変えちゃったんだけど。で、まあ大怪我させた。で、父親は、その息子の父親はですね、教会の人たちに怒鳴り込まれるわけね。お前の息子はとんでもねえと言って、怒鳴り込まれて。で、平謝りに謝るんですが、でも父親はその息子にね、お前なんかもうちに置いておけないと。で、勝手に夜中へ出ていけと言うんです。と、50円ぐらいの、50ターラーって言うんだけど、お金渡してこれで行ってこいと。と、息子は、怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって出かけていくんですね。それで僕に怖がることを教えてくれた人には、この50ターラーをあげるよっていうふうに言って歩くんですね。そうするといろんな人がその金欲しさに、俺が教えてやろうって来るわけですよ、いろんなのが。で、ある時はね、悪い男たちが、あの死人の下へ行って寝てろと。そしたら怖がることがわかるって言うんですね。それは、泥棒がね、三人、首吊りになってぶら下がってるって言うんですよ。死体がね。で、それが風に揺れてるって言うんですね。その下へ行って寝ろって言うんですよ。そうすると怖いってことはわかるだろうって。で、言われた通り、そこへ寝るんですね。上見ると、上で三人の死体が風に揺られて、お互いに硬くなってるから、ぶつかり合うわけね。音出してぶつかる。ちっとも怖くない。それでそのうちに、お前ら寒いだろう、かわいそうだって言って、下ろしてやってね。自分の周りに寝かして、自分の体温で温めてやるんですよ。そうすると、その三人が生き返っちゃってね。それで、お前は金を持ってるなってわけで、その首を絞めにかかるんですね。と怒ってね、その若者怒って、それが俺に対するお礼返しかと言って、そんならもう一回ぶら下がってろって言って、またぶら下げちゃうという。
強いしね。
変な話なんだけど。で、そんなことやってこう行くわけ。で、最後にね、あるお城に王女が呪い込められていると。呪いをかけられて、閉じ込められて、その王女の呪いを解くには、誰かが 3日間ね、そのお城の中にいて、どんなに怖いことがあっても声を出さない。それを3日間やり通せば呪いが解かれる。それで呪いを解いた者を王女の婿とするというお触れが出てるんですね。で、それ行って、で、やってみましょうというわけですよ。で、第一夜、そのお城の中にいるともう、いろんなものが飛んできて、椅子が飛んできたり、ソファーが飛んできたり、ベッドが飛んできたりするし、しまいには天井から骸骨が落ちてきてね、で、足の骸骨が落ちてきて、手の骸骨が落ちてきて、それから背骨の骸骨になって、最後にシャレコビが落ちてきて、で、パーッと人間に戻ってね、骨ばっかりの人間になって襲いかかってくるとか、まあ、怖いことがいっぱい起きるんですね。
うん、
だけど、その若者は全然怖いと思わないわけよ。怖いということを知らないのね。で、第一夜合格。から第二夜も同じようにもっと怖いことが起きるんだけど、これも全然怖くないんで合格。で、第三夜も結局合格しちゃうわけです。それで、それで呪いが解けるわけです、王女様の。
うん、
で、王女様の呪いが解けて、まあ、生き返るというかね、普通の王女様に戻って。で、王様は約束通り結婚させるわけです、その若者を。で、結婚するんですけど、結婚してもまだ若者は、怖いってなんだろう、怖いってなんだろうってブツブツ言ってるわけ。なので、その嫁さんになった王女は気に入らないのね、それが。そんなもんで、ある時芸女たちと示し合わせてね、大きなバケツに水をいっぱい入れて、小さい魚をたくさん入れて、それで寝ている夫の布団をいきなりバーッと剥いで、ベッドの上にバケツの水をジャーンとぶっかけんですよね。そうすると、ベッド中にもちろん水があるし、それから魚が、小さい魚がピシャピシャピシャピシャっとこう体中に飛び跳ねたもんで、寝てた若者が、ああ、怖い怖いって言ったってんですね。それで終わるんですけどね。結局女房が一番怖かったっていうのはくだらない話なんだけど。でもね、これ僕なんだか好きなんだな、その、内容は大したことないんですけども、笑い話に過ぎないんだけど、怖がることを習いに出かけるっていう発想ね、それがとっても面白いと思うのね。考えてみるとさ、若者が、まあ親の家で育てられて、親元から離れて、世間へ出ていくときってのは、みんな怖がることを習いに出かけてると言えるんじゃないかなと思うのね。例えば、どっかの学校を受かりました。で、嬉しいには違いないんだけど、どっかの心の片隅じゃついていけるかなっていう心配があるとかね。会社に合格しました。就職決まりました。嬉しいには違いないけど、やっていけるだろうかっていうちょっと不安がある。みんなそういうちょっと不安を持ってると思うのね。だけどそれを一生懸命やって突破していくわけでしょ。みんな突破していく。だから、怖がることを習いに出かけるっていうのは、人生の基本的な構造なんじゃないかなと大げさに言えばね。決して若者だけじゃなくてさ、大人だってそう、研究者なんてみんなそうだと思うしね、この結果がどうなるかわからない、失敗するかもしれない、だけどやってみましょうっていうわけでしょ、
うん、
それみんなそうだと思うんだよね。会社のお勤めの人だって与えられた課題をやろう、失敗するかもしれない、でもやってみようとね、失敗するかもしれない、やめましょうとは思わないけどね、失敗するかもしれません、でもやってみましょう。その怖がることを習いに出かけるっていうモチーフは人生の構造としては基本的な問題じゃないかと思ってね。で、そこを昔話って語ってるから、だから面白いんだなと思うんですね。僕は随分長いこと大学の教師してたからね、若者たちと随分付き合ってきましたけど、みんなそうやって出かけていったと思うのね。卒業してさ、就職してみんな喜んでいくんですよ。喜んでいくけど、どっかにちょっと不安があるわけね。あんまり口に出さないけどね。口に出す子もいるんだけど、まあ普通は出さないけどさ。でも、それでみんな突破していくわけですよね。で、何年か経って会うと、まあ適当にやってるわけだよね。だから僕はとってもそういう活動がいいなと思ってね、怖がることを習いに出かけるっていう。ただ、ちょっと今気になってるのは、この頃ね、世の中、日本がとても平和な国なもんだから、大人たちが、特に親たちが、息子や娘を怖がることを習いに行かせることに躊躇しちゃうんじゃないか、しちゃってるんじゃないかって心配をちょっと持つよね。
うん、
なんか、あえて何々をしようという時にね、まあ、あんな危ないからやめときなみたいなね、
うん、
そういう雰囲気が割と広がってるみたいで、ちょっと気になるんですね。あえて何かをしようという時に、トライするときにね、それがなくなっちゃうと活力なくなっちゃうからね、人間にね、
うん、
ですからその怖がることを習いに行くって人間ってみんなそうなんだよって親たちが思ってた方がいいんじゃないかなと思って、ね、危険なことしない方がいいわよじゃなくてね、
うん、
っていうふうに僕は思うんだけどね、うん、で僕は見るところではねそういう時にその怖がることを習いに出かけるんですけどねその時に逆に今度は前にお話したあの子供はもう知ってるものとまた出会いたがってるっていう話をしたのね、
うん、
小さい子の例でお話したんですけども僕は若者たちもねだって怖がることを習いに出かけるんですけどその時見てるとねやっぱり知ってるものとまた出会いたがってるよね一方では、
うん、
例えば大学卒業して会社勤めました2年3年一生懸命やってますその時に昔の友達に会って嬉しいあれ、ね
うん、
昔の飲み友達に会って嬉しいあれ、ね
うんうんうん、
みんなやってるんですよそれもう知ってるものとまた出会って安心して、
うん、
でまた出かけていくということを繰り返してる、うん、どうもそうだな、
うん、
まあ僕の場合は教え子ってみんな大学卒業って世の中に出ていくところを見てたわけだけどねそれはもう間違いなく言えると思うだからね何年ぶりかで同級会するとかねそれから同じゼミの連中が集まる僕から言わせると全部それで、ね、もう知ってるものとまた会いたがってるなという、
うん
う
ん、
そうやって安心してでまた怖がることにならないか、うん、というふうになるんで昔話は別々に話してるからね怖がることを習いに出かける話の中にその何かと出会ってっていうのはないわけよ、
うん、
話の中にだけど僕の中では人間として考えれば別の話でも人間の成長の姿としては同じ部分この部分の話この部分の話というふうになってるような気がするね、
うん、
昔の話ってね面白いんですよこういうふうにねよく見るとその人間の成長のいろんな部分をね分割してっていうかな、
うん、
ここの部分の話からこの部分の話というふうにして語ってるみたいね、
うん、
でそれをだから全部集めてみると人間の成長の全体のプロセスが見えてくるというふうになるんでその面白さってありますね、
すごいですね、
うん、あれもそうなんだけどね寝太郎の話もねこういう中に入ると思うんですけども寝太郎の話ってね僕もとっても好きな話なんでまた聞いてもらいたいんだけどある村にね一人の若者がいたっていうのねで何にも働かないで寝てばかりいるもんだからみんなからバカにされてあいつは役立たずだと寝太郎だってあだ名されてそうやって何年も過ぎたっていうのねで何年も過ぎた頃ある日むっくり起き上がって町へ出かけて行って鳩と提灯を買って帰ってきたとそれで夜になるとその鳩と提灯を持って隣の長者の松の木によじ登って大声で叫んだと長者よよく聞け我こそは鎮守の森の神様である今夜はお前の家の家運を予言しに来たって言うんですね家の運ね家運を予言しに来た長者は夜中にいきなり大きな声が聞こえたもんだからびっくりして縁側に出てみたら真っ暗闇から声だけ聞こえてきたお前の家の一人娘に隣の寝太郎を婿に取らなければお前の家の家運はたちまち傾くであろう良いか分かったかとでは要は鎮守の森に帰るぞって言って寝太郎提灯に火をつけて鳩の足に結びつけてパッと離したで帰るぞって言った途端に火がシューッと鎮守の森の方へ飛んでったもんで長女はすっかり本気にしてしまった翌朝起きると一番に寝太郎のとこ行ったっちゅうのね。寝太郎まだ寝てたって。叩き起こして、寝てる場合じゃねえと。鎮守の森の神様のご命令だから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちもんで、じゃあしゃあねえなってやるかっつって寝太郎が隣の長者の婿になったって話。けしからん話なんですよ。本当けしからん話でね。でこれね大人に話すとね、
うん、
大人からの反応はねそれは悪い話だと不道徳な話ね、
うん、
人を騙してるから、
はい、
だからそんなものを子供に聞かせらんねえっていう意見もあるんですけど、
うん、
昔話ってね意外に思うかもしれないけどあんまり道徳気にしてないんですよね、
うん、
記憶正しくなんて話あんまりなくてね嘘つきでも幸せになるなんて話いくらでもありますよね、
うん、
昔話ってあんまり道徳よりも何よりもねやっぱ強く生きろこのメッセージの方が強いね圧倒的に強いですよ、多いですよだから今の話もさ悪知恵には違いないんだけど悪知恵の悪を括弧に入れてもらってね、
うん、
悪知恵も知恵のうちだと、
うん、
考えてもらうとメッセージが読めてると思うんだよね、
うん、
今のメッセージで言えば僕の見るところじゃ2つあって1つは あの寝太郎は一生寝ていたわけではない、途中で起きたというメッセージね、
うん、
それからもう一つは、あの寝太郎は初めのうちたっぷり寝たからこそ後でいい知恵が出たんだって、
うん、
これ僕は両方とも本当だと思うんですよ、
うん、
まずさ、その2番目の方ね、よく寝たからいい知恵が出たって、これは誰でもわかると思うんだよね。眠い時っていい知恵出ないですよ、よく寝た方がいいですよね。これはもうわかると。第一の方ね、問題は第一の方ね、あの寝太郎は寝ていたのは若い時だった、途中で知恵出した、でそれからあとは寝てないわけですよね。ということは若い時に寝ていた話をね、で途中で起きちゃう話っていうふうに考えたら、僕の目から見たらもう多くの若者たちの物語だと思うんだよね。
そうですね。
ね、高校時代さ、親が心配しても寝てばかりいるなんていっぱいいるよね。
うん、
勉強なんかあんまりしねえで寝てたとかさ、うん、怠け者だったとかね。うん、で大学にでも僕の知ってる学生たちの年齢でももう、寝太郎、眠り姫いっぱいいたよ。眠り姫もいた。その方が多かったぐらいよ。
うん、
だけど、卒業しばらく経ってね、この頃卒業20年会だから来てくださいとか30年会だから来てください、行くともうみんな立派なおじさんおばさんやってるわけね、うん、で名刺もらうとさ立派なんですよ、県立病院薬局長だとかね、なんとか会社の常務だとかね、どっかの教授とかね、いるわけですよ、うん、お大丈夫かと思うんだけど大丈夫らしいんだよね。みんなみんな大丈夫らしいんですよ、うん、だからね僕はもうそういう時嬉しいですよね、
うん、
もう教師としては一番嬉しいですよ、うん、お前らどっかで起きたんだなっていうのはね、だから酒なんか入ると言ってやるんだけど、うんうん、お前ら若い時にエネルギー節約しといてよかったなって言ってやるのね、
うんうん、
大事なのは社会に出てちゃんとやることですよね、
うん、
若い時寝てるってもう特権だもん、うん、若者の特権ですよね、
うん、
それ寝かしてもらえるっていうのは、それが終わったらちゃんと働けばいいんでね、
うん、
僕はそっちの方が大事だと思うな、うん、だからこの話大好きなんですよね、太郎の話、
うんうん、
いや世の親の品種買うかもしれないけど、でも逆にね、まあ、自分のうちの息子が寝太郎だって、娘が眠り姫だって心配してる親いっぱいいると思うけど、僕に言わせれば必ず起きるよ、必ず起きる、起きない子になかった、
うんうん、
必ず起きますよ、そこも信頼してやればいいんだよね、信頼してやる、そっちの方が大事だと思うね、
うん、
親の方が信頼しないでいろいろことやったりしたり、医者に見せたりね、なんかどっか引っ張り出して相談したりなんかやってるとかえってダメなんだよね、
うん、
もう寝なさい、あんた満足するまで寝てなさいよ、私は私の人生やってるからね、その方がよっぽど子供は安心して寝られるし、うん、いつか起きるんだよね、うん、
今日は子供の成長を語る昔話をテーマにお送りしました。先週と今週とわらしべ長者、そしてもみの木の話、
うん、
怖がることを習いに出かけた若者の話、そして寝太郎の話、うん、この4本は先生と出会ってから私の子育て論の中にもすごく大きく反映しました。
それは嬉しいですね、
うん、もう寝てても寝太郎寝太郎、いつか起きる。そして昔話って最後に幸せになればいいんですよね。
そうそうそうです、
だから、いつかもう最後に幸せになればいい、それでデンと構えてます。
いやそれは本当にいいですよ、なりますよ必ず。親がデンと構えてたら大丈夫よ、親がねイライラしてると反映しちゃうからね、うん、それがね、うん、信頼してれば大丈夫よ、
はい、
みんなもみの木なんだもん。
そうですね、
うん、
さて来週のテーマは、
来週はねちょうど時期が今2月の中頃っていうのはドイツで謝肉祭の時期なんですね、
はい、
ですから謝肉祭の話を聞いてもらいます。
はい、はい、楽しみにしています。それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。